京都議会広報課発行
声の都議会だより
平成26年1月25日発行第306号です。平成25年第4回定例会の概要。平成25年第4回定例会は平成25年11月29日から12月13日まで15日間の会期で開催されました。初日、猪瀬知事の所信表明が行われ、知事は自身が5000万円を借り入れたとする問題に触れ、陳謝した後、台風26号による被害を受けた大島の復旧・復興支援、防災・減災の取り組み、法人事業税の暫定措置と法人住民税の一部国税化という国の不合理で審議則にも反する見直しの問題などについて述べました。その後、知事提出の条例案5件、事件案1件が可決されました。12月5日6日は各会派の21議員により都政全般に対する代表及び一般質問が行われました。そして6日の質問終了後、知事提出議案48件が所管の常任委員会に付託されました。12月9日から12月11日までの間には各常任委員会が開かれ、付託議案の審査等が行われました。なお、総務委員会では知事の資産報告書の訂正について所管局から報告があり、知事の出席を求めて集中的に質疑が行われました。最終日の12月13日には討論・採決等が行われ、知事提出議案48件が各委員会の報告の通り可決されたほか、平成24年度の各決算が各会計及び公営企業会計決算特別委員会の報告の通りそれぞれ認定されました。またオリンピック・パラリンピック招致特別委員会の調査結果が同委員会の報告の通り議決されました。なお、追加提出された知事提出議案、東京都知事の給料等の特例に関する条例の一部を改正する条例は総務委員会に付託され継続審査となりました。議員提出議案では、小児慢性特定疾患児の成人移行後の支援体制の早期構築に関する意見書等意見書4件、決議2件と東京都議会委員会条例の一部を改正する条例が可決され閉会となりました。
次は平成25年第2回臨時会の概要です。猪瀬直樹知事から最速の申し出があり、12月24日に平成25年第2回臨時会が招集されました。臨時会は会期1日で開催され、同日付の退職について全会一致で同意議決されました。また平成25年第4回定例会で継続審査とした知事提出議案、東京都知事の給料等の特例に関する条例の一部を改正する条例の撤回についても全会一致で承認されました。平成25年第4回定例会第2回臨時会の概要をお伝えしました。ここで東京都知事選挙のお知らせです。東京都知事選挙は2月9日日曜日に行われます。
代表質問。それでは12月5日に行われた代表質問の用紙をお伝えします。なお、質問・答弁部分の年または年度の元号は平成を省略して申し上げます。
自民党宇田川聡、大島の復旧復興へ総力挙げよ、不合理な税制改正阻止へ取り組みよ、大島の復旧復興対策について、1、都の総力挙げた取り組みを、
町の要請に基づく応急仮設住宅の整備等に加え、プロジェクトチームで25年内を目途に総合的対策を取りまとめる。
2、危機管理体制の見直しへ見解は、
今回課題となった区市町村との情報連絡体制の強化や 島嶼部の避難体制の再構築等を図る。
都市インフラ整備について、将来を見据えた取り組みを。
高度成長期に形成されたシステムを見直す時期、計画的な更新や機能強化により、成熟社会の新たなモデルとなる整備を展開。
法人事業税の暫定措置存続と、法人住民税の一部国税化について、不合理な税制改正阻止へ取り組みは。
反論書の発表や、4都府県での緊急共同要請等で、都の主張の正当性を訴えている。
防災対策について、1、東日本大震災の被災自治体のニーズを踏まえ、復興を引き続き後押しすべき。
被災地での復興への取り組みが本格化しつつあり、引き続き全地を挙げて支援する。
2、災害時の広域的な避難体制構築への取り組みは、
専門家や自治体等と検討を進め、広域避難体制の基本的な枠組みを25年度内に作り上げる。
環境・エネルギー対策について、1、一層力強い省エネ対策、気候変動対策を講じるべき。
エネルギー消費量を2020年までに2000年対比 20% 削減する新たな目標を設定し、対策を着実に展開。
2、中小事業所の省エネ・総エネ対策へ具体的な手立ての構築を。
中小事業所の特性に応じた対策強化に向け、具体的な事業スキームの検討を急ぐ。
3、東京湾の水質改善への取り組みは。
閉鎖性水域のため、水質は横ばい、総合的・重層的取り組みで再生を目指す。
東京大気汚染訴訟の和解に基づく医療費助成制度について、患者への影響に配慮した見直しを。
26年度末で患者の新規認定を終了。以降は認定患者に都が担うべき3分の1相当の範囲で医療費を助成。患者への配慮として、27年度から3年間は経過措置で全額助成。
福祉、保健、医療施策について。1、今後の展開は。
構造的福祉プロジェクトチームで新たな施策を検討。民間地域行政の力を最大限活用し、積極的に展開。
2、27年度の新制度に向け、行動計画の成果を踏まえた子ども家庭施策の方向性は、
都市型保育サービスの拡充や在宅子育て家庭への支援充実等の施策を展開。
3、介護基盤整備と地域包括支援センターの機能強化を。
高齢化進展に伴い、介護需要が増大するため、新たな支援策を検討。
産業施策について、1、中小零細企業の設備投資活性化を。
小規模事業者の資金負担力に配慮した助成制度や、利用者の負担軽減を考慮した融資の創設を検討。
2、中小企業の集積維持へ負担軽減を。
産業空洞化の進行に歯止めをかけるため、区市町村と連携した支援策を検討。
3、森づくり推進プラン改定で林業支援強化を。
効率的な森林整備手法や技術者の育成、多摩産材利用拡大を盛り込む。
障害者スポーツについて、さらなる振興への取り組みは、
障害者スポーツ振興計画に基づき、地域でスポーツを行う場の充実や人材育成、競技レベル向上に向けた分析等に取り組む。
公明党、長橋圭一、大島町復興に向け全力で支援を、都内経済支える中小企業支援を、大島土石流災害について、全力で復興を支援すべき。
被災者や中小企業への都独自の支援や職員派遣等に加え、総合的対策をまとめる。
東日本大震災の被災地支援について、1、避難者の現状を把握し、 被災自治体と連携した支援を、
避難者の意向を詳細に把握し、協議の場を設けると地元と連携し支援策を検討。
2、福島への被災地応援ツアーを、
県の観光の状況を踏まえ検討。
3、福島の水産物を対象に消費者団体の研修会の実施を、
福島県産品の安全への理解促進へ消費者が直接見聞きする機会を検討。
東京都交響楽団について、オリンピック開催を視野に多彩な活動を展開し国内外にアピールを、
27年秋にヨーロッパを巡る創立50周年記念公演を予定、楽団員の質量の充実等で国際的に評価される演奏活動を展開。
少子化対策について、1、若年者支援でも子育てと同様有識者等による会議の立ち上げを、
構造的福祉 PT に若年者支援部会を設置、意識やニーズを把握し施策に反映。
2、核家族化が進行する東京で産後ケアを強力に推進すべき、
ショートステイやデイケア等に取り組む区市町村を包括補助事業で支援、産前からの支援も含め新たな支援策を検討。
3、25年度実施の3万人の保育士有資格者の実態把握と人材確保策強化への見解は、
現在の集計で約半数が未就労、今後調査結果を分析し関係機関と連携を強化して検討。
高齢者について、1、公有地利用に加え同一敷地内に異なる高齢者施設を建設する複合型施設整備を行う区市町村等に支援を、
土地を有効活用する手法の一つ、説明会等で紹介し整備を積極的に支援。
2、介護と仕事の両立へ企業等の実態を調査して施策づくりを、
中小企業や従業員を対象に会社の対応状況等を把握する実態調査を検討。
中小企業支援について、設備経費等の負担軽減策を、
成長産業への参入等を目指す中小企業の設備投資に対する助成制度を検討。
日本共産党、河野ゆりえ、資金提供問題への知事の認識は、消費税増税は中止を申し入れよ。特集会からの資金提供について、1、なぜ銀行に預けなかったのか、貸金庫はいつどのような目的で借りたのか、
大金を見てびっくりし、自宅に置けないため、すぐに返却する予定で妻の貸金庫に預けた。
2、無利子、無担保、返済期限なしのお金の授受は、贈収賄を疑われると考えなかったのか、
当時そこまで考える心理的余裕がなかった。
3、特集会が都の利害関係者か調べもしないで5000万円受け取ったのか、
特集会の都内での事業計画や病院を経営しているという認識はなかった。
消費税増税について、1、国に実施中止を申し入れるべき、
持続可能な社会保障制度構築のために避けて通れない、中止を申し入れる考えはない。
2、都営交通運賃等は都民生活と都内経済に大きな影響を及ぼす、値上げしない措置を、
国の方針を踏まえ運賃に転嫁する。
都有地活用について、介護サービス整備や少子高齢社会に対応した活用をどう具体化するのか、
福祉インフラ整備促進に向け区市町村と連携を図り有効活用を引き続き進める。
少人数学級について、他の学年への拡大を図るべき、
25年度から国に先駆け中1で実施。
都営住宅の増設について、低所得者の住宅難解決へ空きマンション等の借り上げで増設すべき、
今後とも住宅セーフティーネットの中核機能を的確に果たせるよう取り組む。
大島町の被災者支援について、都独自の支援を充実し被災状況に見合った細やかな支援を、
国の制度の対象とならない半壊世帯に最高200万円まで支援金を支給。
豪雨対策について、都内の局所的豪雨への対応は、
近年の浸水被害状況など踏まえ、26年6月を目途に新たな基本方針を策定する。
民主党、尾崎大輔。少子高齢社会を見据えて、オリンピック後の未来を描け。東京のあるべき姿について、少子高齢社会を見据え、オリンピック開催後の未来をどう描くのか。
50年先の推計では、人口が2割減少し、高齢者割合は倍増、構造的福祉の取り組みを推進。
新国立競技場について、国が建設し景観を損ねず、大会後の負担が課題とならないよう協議を。
国の着実な整備を求めていく。
都営交通の運賃改定について、消費税引上げ分を転嫁せず、都民負担を増やさない企業努力を。
今後とも普段の経営改革に取り組む。
児童虐待について、防止対策や予防に向け、子育て不安を抱える家庭へのさらなる支援へ取り組みは、
作成中のモデルプランも活用し、区市町村の未然防止に向けた取り組みを支援。
雇用対策について、経営者代表等で進める国の議論に懸念。雇用安定と処遇改善へ知事の見解は、
日本経済の再生と機を一に進めるべき。さまざまな雇用対策を講じ、東京の持続的発展を実現。
知事の資金問題について、説明責任を十分果たすとともに、自らの責任の取り方を明らかにすべき。
都政は一日も遅れてはならないことが山積。都議会と両輪となり、仕事に邁進したい。
代表質問の用紙をお伝えしました。
一般質問。それでは12月6日に行われた一般質問の用紙をお伝えします。
自民党、鈴木孝道。首都東京で新たな都市外交を。子どもたちにオリンピック学習を。都市外交について。1、姉妹友好都市を都市外交の舞台として活用すべき。
これまでの信頼関係を礎に、相互理解を深め、知恵や経験を積極的に交換し、交流を推進。
2、今後のアジア大都市ネットワーク21に新たな展開を期待。所見は、
文化やスポーツの分野に加え、新規共同事業を通じ、中小企業の販路開拓やアジア初の新産業創出を目指す。
教育施策について、7年後の大会を開催する東京でオリンピック学習の充実へ具体的な取り組みを。
学校での教育の推進が重要。関係機関と連携した教材の開発や参加国との国際交流を図る一校一国運動等に全力で取り組む。
自民党、崎山知章。木密地域に効果的な防災対策を。地域で都立学校体育施設活用を。防災対策について、1、地域危険度測定調査の結果を防災都市づくりに活用すべき。
今後とも調査結果を活用し、都民の防災意識の向上に役立てるとともに、木密地域不燃化10年プロジェクト等、防災都市づくりを効率的効果的に進める。
2、深井戸は消火用水や非常用飲料水となるため、独自の整理検討を始めた区もある。都は区の整理支援を。
区から要望があった場合は国と連携して支援する。
スポーツ振興について、地域の人々がスポーツに親しむ機会拡大へ、都立学校の体育施設の活用を。
施設開放日の拡大、利便性に配慮した施設整備、周知促進等により、さらに活用を図る。
公明党、遠藤守。 店員支援情報システムの導入を、都指定有形文化財の所在確認を、店員支援について、患者家族の負担を軽減する情報システムの概要と導入へのスケジュールは、
必要な情報を検索できるシステムを25年度中に構築し、26年度に試験運用。
都指定文化財について、美術工芸品の所在の速やかな確認と、一定期間ごとの調査が必要。見解は、
区市町村と連携し、所有者の協力を得て、早急に現状確認、定期的な調査の充実を図る。
森ヶ崎水再生センターについて、区の広域避難場所で重要な施設、耐震化と津波への耐水化を。
耐震化は31年度、止水壁設置工事は28年度に完了させ、震災時の機能を確保。
自民党、近藤満。土曜授業を拡充し、学力向上を。自然公園の利便性を向上せよ。教育について。1、学力向上施策の成果と今後の取り組みは。
都内小中学生は平均値で全教科上位グループ。今後は基礎学力習得へ効果的な習熟度別指導を全都的に展開。
2、土曜授業を一層拡充すべき。見解は。
区市町村教育委員会が必要と認める場合は、土曜授業を行えることとした国の改正を周知し、区市町村教育委員会の主体的な取り組みの推進を支援。
自然公園施設について、外国人観光客や高齢者に対する快適性や利便性への認識と、今後の取り組みは。
自然公園では、誰もが使いやすい施設の整備が重要な課題、多目的トイレの整備や、登山道の案内標識等の外国語表記を進める。
日本共産党、白石民男。東電病院売却の全貌を明らかに、住民の理解を得た道路整備を。東電病院について、売却が決まった約1ヶ月後に、知事は徳田虎雄氏と面会を行っている。東電病院問題について話題にならなかったのか。
東電病院の売却は話題になっていない。
特定整備路線計画について、住民説明会で疑問や反対の声が噴出しているのに、測量を始めている。悲痛な住民の声をどう受け止めるのか。
事業化に先立つ説明会では、幅広い質問等に答えている。今後もきめ細かく対応。
防災まちづくりについて、延焼遮断帯を押し付けるのではなく、地域との協議等の積み重ねを。
木密地域では、地元住民の理解と協力が重要。今後とも区と連携し、事業を推進。
民主党、山下太郎。情報化社会を生き抜く子どもへのメディアリテラシー教育を。環境施策について、多摩地域がスマートエネルギー都市のモデルとなるような具体的な取り組みを。
地域特性を生かし推進に取り組む。
多摩北部医療センターについて、NICU 退院後の在宅移行支援の推進や医師の確保、育成を。
地域の中核病院として、小児総合医療センター等と連携し、さらなる充実を図る。なお、NICU とは、ネオネイタルインテンシブケアユニットの略、新生児集中治療管理室のことです。
メディアリテラシー教育について、本格的な指導を。
教員向け資料に取り入れる等、メディアリテラシーについての指導を支援していく。なお、メディアリテラシーとは、一人一人が情報を主体的に読み解き、その情報を見極めて、取捨選択する能力や、自ら発信する能力のことです。
自民党、泉健彦。高齢者のスポーツ振興推進を。都は不妊治療に独自の支援を。高齢者のスポーツ振興について、 健康状態に合ったスポーツの紹介等、意欲喚起する情報発信を、
スポーツの特性や効用等をイベントや各種情報媒体で紹介する等、区市町村等と連携し、きめ細かい情報発信に努める。
特定不妊治療について、国は28年度から助成を見直す方針。都は独自に支援の拡充を行うべき。
支援の拡充を検討していく。
女性の活躍推進について、あらゆる場での登用や継続就業への取り組み促進が不可欠。機運の醸成を。
新たに経営トップ層を対象とした普及啓発や産業、地域、教育等の団体と共同した取り組みを展開し、一層の機運醸成を図る。
自民党、高杉健一。市町村消防団の資機材の充実を、障害者の方々の職場定着支援を。防災について、多摩や島嶼の消防団は、区部と比べて未配備の資機材が多く、山間部等地域に多様性もある。充実に向けた支援への見解は、
25年度に市町村に対する簡易救助資機材や無線機の配備等への補助を開始した。
災害廃棄物について、東日本大震災の経験を生かし、大島町の処理をどのように支援するのか。
25年12月中旬に島外への船舶輸送開始。区市町村等と協力し、復旧・復興を支援。
障害者の職場定着について、雇用される障害者が増える中、企業や就労支援機関の取り組みへ支援は、
東京ジョブコーチの増員やサポート事例の普及啓発等、支援策の充実を検討。なお、東京ジョブコーチとは、障害者を雇用する企業等に出向き、職場内の環境調整、コミュニケーションの補助、作業適応や通勤に関する支援を行い、職場への定着を支援する人のこと。都では要請登録を行っており、職場定着支援を無料で行うサービスを実施しています。
公明党、栗林典子。子供を大切にする東京へ、結婚、妊娠、出産時の支援を充実せよ。少子化対策について、1、ボランティア活動を通じた婚活支援に海の森の活用を。
出会いの場を創出する取り組みとして、若い男女が対象のイベント開催等を工夫する。
2、妊婦健診受診の普及啓発や妊婦への相談支援の充実を。
インターネット上の広告等、新たな普及啓発方法の検討や電話相談等の体制充実を図る。
3、都内全域に産後ケアセンターを設置しやすい環境づくりへ制度周知や区市町村への支援を。
説明会開催や先進的取り組みの事例集作成等、妊娠期から産後まで切れ目のない支援の充実に向けて、区市町村の取り組みを支援。
自民党、島崎義次。武蔵野市水道事業に支援協力を。ジュニア選手を発掘・育成せよ。武蔵野市の水道事業について、都営一元化推進への要望がある。一元化を希望した場合の手続きは、
現状を把握し、施設整備や財政上の調整等諸条件が整理された段階で市と協議を行う。
ジュニア選手の発掘・育成について、2020年大会に向けますます重要な取り組みとなる。見解は、
ジュニア育成地域推進事業と東京国体で培ったレガシーを生かし、地区体育協会等と協力して競技力向上施策を強力に推進。
西東京市の障害者施設における虐待事案について、虐待防止の実効性を確保するための取り組みは、
改善状況を定期報告や施設訪問で確認し、指導を行う。 市と連携し厳正に対処。
自民党山内晃。2020年大会開催決定を機に成熟都市東京をさらに発展させよ。都市づくりについて、オリンピック・パラリンピックを機に今後の都市づくりをどう進めるか。
強固な交通ネットワークの構築や経済活力を高める拠点の形成等、さらに成熟を遂げた都市へと進化させるべく取り組む。
浸水対策について、25年7月の局地的豪雨で浸水が発生した品川区立会川流域での対策強化を。
第二立会川幹線下流部約1キロメートル区間を30年度末完成を目標に整備。
マイス誘致について、経済波及効果等大きい、効果的に進めるために活動基盤の強化が必要。
国際的連携組織への加盟や海外ネットワークの構築等、体制の強化を検討。なお、MICE とは、ミーティング、企業等の会議、インセンティブトラベル、企業等の報奨研修旅行、コンベンション、国際機関等が行う会議、イベント、エキシビション、イベントや展示会の頭文字で、多くの集客交流が見込まれるビジネスイベント等の総称です。
民主党今村瑠夏。民間団体と連携した災害対応、障害者スポーツの認知度向上、災害時応援協定について民間と連携を図る努力が必要。
迅速な応急復旧活動には民間の力の活用が不可欠。今後とも連携体制を確保。
国際スポーツ大会について、1、2019年に東京で開催されるラグビーワールドカップに積極的に対応すべき。
重要な大会と認識、組織委員会等と連携を図り検討。
2、主催団体と連携し障害者スポーツ全体の認知度向上を図るべき。
デフリンピックスペシャルオリンピックス協議会の講演等実施。なお、デフリンピックとは4年に1度開催される聴覚障害者の国際的な総合スポーツ大会です。またスペシャルオリンピックスとは、知的発達障害のある人に日常的なスポーツトレーニングと競技会を提供している国際的なスポーツ組織。4年に一度世界大会を開催しています。
自民党川松新一郎。隅田川に新たな観光スポットを。中小企業支援へ緊急対策継続を。国際バカロレアについて、都立高校での導入目的は、
国際社会で活躍するため、卒業後に海外大学への進学を可能とする環境整備。なお、国際バカロレアとは、インターナショナルスクールの卒業生に国際的に認められる大学入学資格を与え、大学進学へのルートを確保するとともに、学生の柔軟な知性の育成と国際理解教育の促進に資することを目的とするものです。
隅田川について、都市の貴重なオープンスペース、東京の魅力向上へ使用許可の緩和等で世界の人々を魅了する雰囲気づくりを。取り組みは、
テラスの連続化を進め、恒常的なにぎわい創出のための拠点づくりの検討を深める。
特別借り換え融資について、中小企業支援のため制度の継続と運転資金の上乗せ等支援策の充実を。
小規模企業を中心に1800件超が利用、引き続き継続的な実施や企業の資金ニーズを踏まえた制度の拡充を検討。
みんなの党上田玲子。学校警察は不審者対策連携を。認証保育所の補助格差是正を。 子どもの不審者対策について、学校や自治体と連携を、
各警察署の生活安全課中心に情報を共有化、学校とは相互連絡制度で情報共有、
児童相談所の区移管について、問題認識を含めた見解と、より良い相談所運営に向けた進捗状況は、
専門性と広域的体制が不可欠、虐待防止等の観点から今後も区と幅広く議論。
認証保育所補助について、認可保育園との格差へ対策は、
保育士処遇が不十分なこと等、国制度への位置づけを提案要求、保護者への補助は実施主体の区市町村が判断すべき。
都議会みんなの党、宮瀬英治。低所得高齢者の住まいの確保、地域の空き家活用を促進せよ。高齢者の住まいについて、福祉と住宅政策の連携が必要。低所得高齢者の住宅問題への所見は、
高齢者の居住安定確保プランを策定し、ケア付き住まいや都市型経費老人ホームの整備を推進、関係局等と連携し取り組む。
地域の空き家活用について、居住支援協議会の取り組み事例を都が紹介し、全区市町村での設置誘導を。
区市町村中心に NPO 等と連携した取り組みが重要。区市町村へ協議会設置を促す。
生活者ネットワーク、山内玲子。知事は辞職し、都民に信を問え、新国立競技場建設の見直しを。知事の資金問題について、道義的、政治的責任は免れない。信頼回復と説明責任をどう果たすのか。
一生懸命仕事をしていくことが都民の信頼回復への近道。粉骨再審働いていきたい。
神宮外苑地区のまちづくりについて、風致地区制度等を尊重し、新国立競技場を含め見直すべき。
25年6月に地区計画を決定、歴史的景観保全や緑豊かな都市空間を創出する。
日本維新の会、石川良一。2020年大会を有効活用し、多摩地域の活性化につなげよ。多摩振興について、オリンピック・パラリンピックの開催を多摩振興策に有効活用し、地域の活性化につなげる視点を持つべき。見解は、
大会の開催効果を都内全域に広く波及させることが重要。市町村等と連携を図り、多摩の多様な魅力を広く発信していく。
一般質問の用紙をお伝えしました。なお、代表質問、一般質問の質問者の所属会派は、質問日現在のものです。
平成24年度各会計決算特別委員長報告。平成24年度公営企業会計決算特別委員長報告。まずは12月13日の本会議で行われた平成24年度各会計決算特別委員長報告の要旨をお伝えします。委員長、自民党、相川博士。平成24年度各会計決算については、新公会計制度による財務諸表なども活用し、精力的な議論が行われました。各会計の決算状況は、一般会計が歳入5兆9555億円、歳出5兆9030億円となりました。また、15の特別会計の合計は、歳入3兆6965億円、歳出3兆5431億円となりました。決算審査では、税収確保に向けた取り組みや、都有地の利活用など、行財政運営、自転車通行の安全対策や豪雨対策のための中小河川の整備、東日本大震災被災地支援、 島嶼地域への交通アクセス、高潮対策、東京湾の水環境、地球温暖化対策、高齢者施策や保育所待機児童対策など、福祉・保健医療対策、消費生活行政、中小企業支援策や就労支援対策、中高一貫教育校や私学助成など教育の充実、2020年オリンピック・パラリンピックなど都政全般にわたり活発な議論が行われました。こうした質疑経過を踏まえ、12月2日に評決が行われました。一般会計及び特別会計のうち、都営住宅等事業会計、用地会計など3特別会計は賛成多数で、その他の12の特別会計については全会一致でいずれも認定すべきものと決定しました。
次は平成24年度公営企業会計決算特別委員長報告の要旨です。委員長、公明党、木内義明。本委員会では、平成24年度公営企業各会計決算について、公営企業として常に求められる企業の経済性の発揮を重視しつつ、公共の福祉を増進するという経営の基本原則に立って審査を行いました。平成24年度決算の損益の状況は、公営企業全11会計のうち、中央卸売市場会計等7会計が黒字、工業用水道事業会計が収支均衡、病院会計、都市再開発事業会計、交通事業会計の3会計が赤字となり、この結果、11会計全体では910億円の純利益となりました。また、11会計全体の累積利益剰余金は179億円となりました。質疑においては、小児医療等に関する実績と取り組み、豊洲新市場への移転準備、市街地再開発事業、臨海副都心の開発、東京港の渋滞対策、日暮里・舎人ライナーの混雑対策や、都営地下鉄等のバリアフリー対策、安全でおいしい水の安定供給への取り組み、下水道施設の再構築などについて、活発な議論が行われました。こうした質疑経過を踏まえて、公営企業各会計決算は、12月3日に評決が行われました。港湾事業会計等5会計は全会一致で、病院会計等6会計は賛成多数で、いずれも認定すべきものと決定しました。なお、賛成多数により認定された6会計には、少数意見の留保がありました。平成24年度各会計決算特別委員長報告、平成24年度公営企業会計決算特別委員長報告の要旨をお伝えしました。
オリンピック・パラリンピック招致特別委員長報告。それでは12月13日の本会議で行われたオリンピック・パラリンピック招致特別委員長報告の要旨をお伝えします。委員長、自民党、村上秀子。本委員会は2020年に開催される第32回オリンピック競技大会及び第16回パラリンピック競技大会の東京招致に向けた調査研究を行うことを目的に、平成25年8月8日に設置され、4ヶ月の間第18期の特別委員会から引き続き精力的に必要な活動を行ってきました。本委員会では2020年オリンピック・パラリンピック競技大会の東京開催の決定を踏まえ、 IOC 評価委員会報告書やテクニカルブリーフィング、 IOC 総会など開催都市決定に至るまでの招致活動について総括的に質疑を行い、都の戦略や勝因を検証して都民のもとに明らかにしました。本委員会が東京招致に向けて取り組んだ調査研究の成果が、今後オリンピック・パラリンピック推進対策特別委員会に引き継がれ、2020年オリンピック・パラリンピック競技大会の成功に向けて十分に生かされることを強く希望して報告といたします。
オリンピック・パラリンピック招致特別委員長報告の要旨をお伝えしました。
平成25年第4回定例会各会派等の議案への賛否。各会派等の議員数は平成25年12月13日現在、東京都議会自由民主党59人、都議会公明党23人、日本共産党東京都議会議員団17人、都議会民主党15人、みんなの党4人、都議会みんなの党3人、都議会生活者ネットワーク3人、日本維新の会東京都議団2人、無所属、深呼吸のできる東京1人、以上です。
それでは、知事提出議案から申し上げます。まずは条例です。では、一部改正の条例です。東京都港湾管理条例、東京都電車条例、東京都乗り合い自動車条例、東京都貸し切り自動車条例、東京都地下高速電車条例、東京都日暮里舎人ライナー条例。日本共産党は反対、その他の会派は賛成で可決されました。職員の分限に関する条例、職員の給与に関する条例、東京都の一般職の任期付き職員の採用及び給与の特例に関する条例、東京都の一般職の任期付き研究員の採用及び給与の特例に関する条例、学校職員の給与に関する条例、東京都交通安全対策会議条例、東京都組織条例、旅券法関係手数料条例、東京都計量検定所設置条例、東京都駐車場条例、全会一致で可決されました。一方、廃止の条例です。職員の計画給与に関する条例、東京都公営企業職員の計画給与に関する条例、全会一致で可決されました。
次は契約です。武蔵野の森総合スポーツ施設仮称25メインアリーナ等新築工事その2受け負い契約。武蔵野の森総合スポーツ施設仮称25サブアリーナプール等新築工事その2受け負い契約。都庁第一本庁舎25改修工事受け負い契約。都庁第二本庁舎25改修工事受け負い契約。都立横網町公園25慰霊堂慰霊塔耐震補強工事受け負い契約。都営住宅 24CH103 東葛飾区東新小岩1丁目建設局施設工事その2受け負い契約。東京消防庁高等航空センター庁舎25新築工事その2受け負い契約。東京文化会館25改修工事受け負い契約。都庁第一本庁舎25電気設備改修工事受け負い契約。都庁第二本庁舎25電気設備改修工事受け負い契約。都庁第一本庁舎25給水衛生設備改修工事受け負い契約。都庁第二本庁舎25給水衛生設備改修工事受け負い契約。都庁第一本庁舎25空調設備改修工事受け負い契約。都庁第二本庁舎25空調設備改修工事受け負い契約。都立産業貿易センター台東館25改修空調設備工事受け負い契約。東京文化会館25空調その他設備改修工事受け負い契約。平成25年度15号地その2多目的内防岸壁マイナス 8.5 メートル桟橋整備工事その2受け負い契約。全会一致で可決されました。
次は事件です。駒沢オリンピック公園総合運動場の指定管理者の指定。みんなの党は反対。その他の会派は賛成で可決されました。災害廃棄物処理の事務の自宅。総務大臣に対する中核市の指定の申し出にかかる同意。 当選金付き商標の発売。東京都立学校の敷地にかかる土地明け渡し請求事件に関する和解。東京都営住宅、東京都福祉住宅、東京都特定公共賃貸住宅、東京都地域特別賃貸住宅、東京都引上者住宅等の指定管理者の指定、東京都練馬障害者支援ホームの指定管理者の指定、東京都高等通勤料の指定管理者の指定、東京都大田通勤料の指定管理者の指定、東京都葛飾通勤料の指定管理者の指定、東京都豊島通勤料の指定管理者の指定、東京都立川通勤料の指定管理者の指定、東京都町田通勤料の指定管理者の指定、東京都立産業貿易センターの指定管理者の指定、清掃工場建設工事にかかる損害賠償請求に関する民事訴訟の提起、土地の買い入れ、首都高速道路株式会社が行う高速道路事業の変更に対する同意、東京都立駒沢オリンピック公園の指定管理者の指定、東京都水江葬儀所の指定管理者の指定、全会一致で可決されました。
そして平成24年度決算です。では、各会計です。一般会計、都営住宅等事業会計、用地会計、臨海都市基盤整備事業会計、日本共産党は反対、その他の会派は賛成で認定されました。特別区財政調整会計、地方消費税生産会計、小笠原諸島生活再建資金会計、母子福祉貸付資金会計、心身障害者扶養年金会計、中小企業設備導入等資金会計、林業木材産業改善資金助成会計、沿岸漁業改善資金助成会計、土壌会計、都営住宅等保証金会計、都市開発資金会計、交際費会計、全会一致で認定されました。一方、公営企業各会計です。中央卸売市場会計、水道事業会計、日本共産党生活者ネットワークは反対、その他の会派は賛成で認定されました。病院会計、都市再開発事業会計、臨海地域開発事業会計、高速電車事業会計、日本共産党は反対、その他の会派は賛成で認定されました。港湾事業会計、交通事業会計、電気事業会計、工業用水道事業会計、下水道事業会計、全会一致で認定されました。
今度は議員提出議案です。まずは条例です。こちらは一部改正の条例です。東京都議会委員会条例、全会一致で可決されました。
次は意見書です。大気汚染による健康被害に対する実効性ある対策。日本共産党は賛成、その他の会派は反対で否決されました。大気汚染による健康被害に対する総合的な対策。日本共産党は反対、その他の会派は賛成で可決されました。予防接種制度の充実並びに情報提供及び普及啓発の強化。生活者ネットワークは反対、その他の会派は賛成で可決されました。小児慢性特定疾患時の成人移行後の支援体制の早期構築。都市農業の振興及び農地の保全。全会一致で可決されました。
そして決議です。商業地等に対する負担水準の上限引き下げなど、固定資産税等の軽減措置の継続、地方分権に資する地方税財政制度の抜本的改革の推進、全会一致で可決されました。各会派等の議案への賛否をお伝えしました。
東京都議会有効代表団の報告。なお、訪問期間は平成25年11月19日から21日です。吉野俊明議長を団長に、自民党 公明党、日本共産党、民主党からなる都議会友好代表団は、ソウル特別市議会の招請を受け、昨年11月、同市を訪問しました。友好親善の増進と調査や意見交換を通じて、都議会の政策立案に役立てることが目的です。まず、市議会に表敬訪問し、東京と平昌2つのオリンピック・パラリンピックの成功に向けた協力について意見交換しました。続いて、壁面緑化や再生可能エネルギー設備、ソウル安全統合センターなど、ソウル市新庁舎の環境性能や危機管理機能を調査しました。また、IT 技術を駆使した総合交通管理センター、カーシェアリングシステムなど、渋滞対策や環境対策の観点に立った交通政策を調査したほか、マイス政策の説明を聴取し、代表的施設、コエックスの視察を行いました。今回の訪問は、友好の絆を一層深めるとともに、共通の都市問題について活発に議論し、大変有意義なものとなりました。友好代表団の報告をお伝えしました。
東京都議会海外調査団の報告。都議会は、オリンピック・パラリンピック開催に係る諸課題、国際競争力強化に向けた産業政策、豊洲新市場会場に係る諸課題等を調査するため、平成25年11月18日から25日まで、田中武議員、崎山智章議員、小宮安里議員、高杉健一議員、柴崎幹夫議員、小松大輔議員の6名をミラノ、アテネ及びロンドンへ派遣しました。ミラノでは小茂地区産業連盟及び市役所等において、産業振興、人材育成及び外国企業誘致の取り組み等の調査、ミラノ市場において運営状況や市場整備計画等の調査を行いました。アテネでは、オリンピック開催準備や大会運営、閉会後の施設の活用状況の調査を行いました。ロンドンでは、水産市場において、運営状況、食品関連事業等の調査、市議会等において、オリンピック大会運営の取り組み、閉会後の施設利用計画及び活用状況等の調査、英国貿易投資総省において、外国企業誘致の取り組み等の調査を行いました。海外調査団の報告をお伝えしました。
会派等構成変わる。平成25年12月19日付で、都議会みんなの党は、都議会ゆいの党に名称変更しました。これにより、会派等構成は次の通りとなりました。東京都議会自由民主党59人、都議会公明党23人、日本共産党東京都議会議員団17人、都議会民主党15人、みんなの党4人、都議会ゆいの党3人、都議会生活者ネットワーク3人、日本維新の会東京都議団2人、無所属深呼吸のできる東京1人、以上、平成25年12月19日現在の定数は127人、原因は127人です。次は平成26年第1回定例会の予定です。第1回定例会の日程につきましては、都議会ホームページやメールマガジンの都議会 e ニュース等でお知らせいたします。お問い合わせは、都議会広報課電話03-5320-7126 へどうぞ。
以上、声の都議会だよりをお届けしました。このテープに関するお問い合わせは、東京都議会広報課、郵便番号 163-8001、新宿区西新宿 2-8-1、電話 03-5320-7126 へどうぞ。また、都議会ホームページでは、PDF 形式や、 音声付きの HTML 形式がご利用になれます。ホームページアドレスは http://www.gikai.metro.tokyo.jp/ です。